天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年4月29日タックポッドキャスト第26回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい
です。
どうもこんばんは。こんばんはって言ったらダメなんですね。
うん、まあでも一応もう皆さん大体どのタイミングで収録してるのかっていうのが分かってきたので、まあ私たちの時間では今こんばんはです。
そうですね。いやークヨさん、WWDC を待たずして、
うん、
新しい MacBook と、うん、MacBook Air の話が出ましたよね。
ねえ、出ましたね。
うん、今ちょっとすいません、はい、またカランカラン言ってますけど。
はい、今日はダブルとシングルの間ぐらいの感じで飲んでます。
また飲んでるんですね。
うん、舐めてます。
そうですか。天王寺アルコールクラブにもう入ったらどうですか。
アルコールクラブ、
あ、すみません、天王寺アップルクラブ。
アルコールクラブの方が私向いてる気がしてきました。だんだん身も蓋もないことを言ってしまいました。
今日何飲んでるんですか。
今日はブッカーズ飲んでます。
ブッカーズ、
はい、
バーボンの王道ですね。
はい、甘くてこのいいですよ。二度美味しいっていう感じですね。
美味しいですね。
はい、喉越しとあと鼻から抜ける感じ
で、あ、いいですね。
はい、いいですね。
ということでクリアさん、 MacBook Air の話していいですか。いいですかね。
はい、もちろん、
一応、
はい、
アップルユーザーグループのポッドキャストなんで、
一応アルコールクラブじゃないですか。
そっちで、はい、アルコールじゃない、アップル、アップル、はい、はアルコールじゃないですか。アルコールクラブって今の話でよかったんですけど。
あ、そうですね。はい、
そこってはっきりしとかなあかんなと思って。
はい、どうぞ。
はい、クワさんの注目すべきはエアーなんですよね。
そうです、
ね、エアーの話はちょっと後でしますんで、うん、MacBook の話をしますね、
うん、はい、どうぞ。
はい、今度の MacBook がですね、また Core M なんですけど、はい、第6世代なんですね、うん、でも Air の方の Core シリーズにはちょっとなんか私は CPU としては性能負けてんじゃないかなと思うんですけど、実際どうなんですかね。
なんか両方並べて使ったことがないので、うん、なんかよくわからないですよね。
うん、そうです。
で、Core I の方がなんかこう親しみがあるので、はい、なんとなくなんかそっちにこう行ってしまうっていうのと、もうなんかそれより何より、まあ、結局最後後からエアの話になるんでしょうけど、
はい、
もうそのやっぱりもうインターフェースの問題が起きたなと、
そうですよね、
っていうことなんですよね、うん、これがちょっと大きな分かれ目ですよね、
うん、今回でも MacBook ですね、
はい、
あのローズゴールド、
はい、
ローズゴールドよかったでしたっけ、ピンクゴールドでしたっけ、どっちでしたっけ。
ローズゴールドでございます。はい、
興味がない色は全然覚えてないっていう。
でもあれですよね、なんかローズゴールドになった途端にというか、
はい、
こう中にいつも封入されているシールがね、
そうそうそう、シールがですね、
ね、
ああ、なんとあのピンクのシールになった
っ、ピンクになったっていうのでね、うん、もうでもなんかアップルさんも空張りを出さなきゃいけないぐらいすごくそのなんて言うんだろう、いっぱい出てるっていうことですよね、
うん、
出さなきゃいけないっていうか出せるようになったというべきか、
あ、
な
ん
か
ちょっと出荷数の関係ですかね。
そうですね、うん、出しても OK っていうか、やっぱりダメだったら絞りますからね。
まあそうですよね、うんうん、そうね、そう考えてみれば、
うん、
iPhone も4色ですよね。
4色ですね。
じゃあ MacBook も完全に iPhone と一致する展開にしたってことですか。
そういうことになりますね。
なるほどね。どうなんですか、クヨさん、あれローズゴールド欲しくないですか。さっきなんか、
うん、でも私エアーが欲しいから、エアーは欲しいっていうか今のエアーはあんまり欲しくないけど、
はい、
エアーと MacBook どっちって言われたら、
うん、
まだエアーっていう状態ですけど、じゃあ今のエアー欲しいかって言ったら、うーんって考えちゃう感じです。はい、
やっぱりそこはあれですか、拡張性の問題ですか。
そうです、もちろん、
うん、そうですよ ね、
ただエアがそのレティナになってないっていうところ、
うん、
とその、はい、
じゃあこの MacBook はレティナなんですか。
うん、
あ、そうなん
ですか。 MacBook レティナですし、感圧のトラックパッド
ですね、
この2つが、はい、うん、
レティナってそんなにいいんですか。
まあ、うん、だってみんななってるのに1個だけなってないっていうと、なんかやっぱり乗るはず なぜ乗らないかはわからないですけど、その私たちのね、うん、その素人としては、その深いことは知らないですけど、うんうん、この他のものに乗っているので、なぜあえて乗せないのかっていうところが気になりますよね。
うん、
これご存知の方が、まあ、いらっしゃるとは思うんですけど、もし言ってもいいんだったら教えていただきたいなと思いますけどね。
うんうん、私はですよ、あの iMac も未だにレティナモデル使ってないぐらいで、
はい。はい、
なんか全然そのレティナに興味ないんですよ、
ね。ああ、なるほどね。うん、
だって
そうです、ね、うん、
最近のメインマシンはクロームブックですからね。
言っちゃっていいんですか、それ。
あ、だって、
まあ、そう
タックですから。
はい、
タックの A は、あの、エイススの A なんで。
いつの間に。そうでしたか。失礼しました。はい。はい、
タックの A はエイススの A です。
うん、はい。肝に銘じます。
はい、いろいろその局面によるんですけどね、アルコールの時もあればアップルの時もある、遊び人の時もありますから。
あ、それ初めて聞いたな。まあいいや、はい、
天王寺遊び人クラブ。
あ、
なんかもうそう言ったらあれでしょう、なんかパパっていっぱいメンバー目に浮かびませんでした。
うん、っていうかそういう集合体かなっていうのをなんかあーってもうなんか二つ返事でというかもううなずきました今。
そうですか、やっぱりそうですか。
失礼しました。
MacBook の話に話戻しですか。
どうぞどうぞ。
はい、あの Air は USB 3.0 が2つあるし、
うん、
サンダーボルトもあるじゃないですか。
はい。
それに対して MacBook の方はもう USB-C 一本やりですよね。
うん。
で、あれが要は、
うん、
充電端子も兼ねてるわけじゃないですか。
うん。せめてね、電源用に2つとかね、まあ、せめてですよ。最低限ね。
要は電源を入れるためのポートと、
うん、
外につなぐ、まあ、双方向のポートがあるといいなっていう感じなんですけどね。
うん、
まあ、難しいところですねこれは。
そうですね、もうだから言えばもうなんかそのクロームブックの、もうそんなこと言ったらもうすごいもうあの重々承知なんですよ。クロームブックのお隣ぐらいの感じでもうデータは全てクラウドっていうか使い方だったら、あの MacBook もありかなというふうには思いますね。極端な極端な例ですよ。
例ですね。わ、はい、かりますわかります、
はい。私もなんかあえて挑戦的な物言いをしてしまいましたけど、うんうん、
いや
というぐらいのつもりで使わないと、
うん
うん、なんかいろんなものをそのガジェットをくっつけてっていうふうな使い方ではちょっとっていうふうに思いました。
うん、でもそのそういう意味ではですよ、
うん。
そのような感じに世の中が流れているっていう、まあ、うん、走りなんかなと思うところはあるんですよね。アップル自体は iCloud というサービスがあって、
うんうんうん、
まあ、言ったら iOS もしくは MacOS 10とすごい相性がいいのを作ってるわけじゃないですか、
うん
うん、なのでそういう意味ではそっちに誘ってるのかなっていうところはあるんですけど、
うん、ただその、まあ、フラットに考えて、
はい、
そんなにじゃあそのインフラっていうかそういう通信の、うん、そういうみんなの公共のところにね、
ネットにつながる話ですね。
そうです、 うん、それに負荷をあのいたずらにかけていいのかっていうところも思うんですよ。
まあ、確かに 3G ネットワークとかはそうですよね。Wi-Fi ネットワークであればそうでもないのかなとは思うんですけど、
ということでですね、
はい
はい、
難しいところではあります、
ね、そうですね。ですので私はそういうところで、まあ、ちょっとそのイラッとしたりとか、まあ、いろいろのことを考えるとバックアップとしての用意としてはいいんですけど、
うん、
やっぱり最低限のものっていうのは、まあ、自分のところにローカルとして持っておきたいなというのが未だにあります。ローカルとして自分のハードディスク、要するにマシンの中のローカルにも置いておくべきだし、それをバックアップとしてローカルの、まあ、ハードディスク、外付けのハードディスクにバックアップとして持っておく。でなおかつもう一つそのクラウドとしてのバックアップとか、クラウドとしてどこか外からあの何かがあった時にあのアクセスできるようなっていうバックアップとしても必要だとは思いますけど、それを常にそれだけで使うっていうのはちょっとなんかいいのかなっていうふうには思ったりしますね。
うん、なるほど、確かにそうですね。
うん、
でもやっぱりクラウドサービスそうですよ、
うん、
まあ、さっきのちょっと話出てまた戻しますけど、クロームブックなんかそれが基本じゃないですか、うん、
はい、
全然クロブクローカルに何も入ってないですもんね。なので私これが最近メインマシンになってきてるんですよね、はい、結局自分でやってることには大したことないですけど、クヨハさんとこのなんですかね、 Google ドライブだとかドロップボックス通じてファイルのやり取りだとか、はいはい、今まあ話させてもらってる原稿をやり取りしたりとかするわけじゃないですか、
はいはい、
だからそれのと Mac である必要ないんですよね、
うん
うん、Mac はどっちかといえば このポッドキャストの編集メインになってしまったんですよね。
うん、
はい、うん、まあそうするとですね、これ根本に戻ってしまいますけど、うん、MacBook も MacBook Air もクヤさんいらないんじゃないですか。
そう、今だから、はい、Asus の折りたためる、はい、タッチができる Chromebook が、
あれですね、
非常に魅力的に見えているんです。うんうん、だから限定、まあ、できることはやっぱり限定されますけど、例えばそこの上でファイルメーカーを動かすとか、
できないです
よね。そういうことはできないですけれども、まあ、その日々普通の日常で一番使っていることについてはほぼカバーできちゃうんですよ、ね、は
い、できちゃいますよね、
うん、
うん、この MacBook ですね、かなりこうスタイリッシュで魅力的ではあるんですけれども、
はい、
どうも中途半端感が否めないっていうところが我々の印象です ね、
そ う、 ですね、
そうすればこの半額以下で買えるですね、うん、クロームブックがいいんじゃないかなって、はい、まあ、ね、タックもついに改名して、じゃあ天王寺エースースクラブで今日からは行きたいと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年4月19日12時12分にリツイートした記事です。 MVNO 時代の SIM フリーモバイル Wi-Fi ルーター、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
これはファーウェイのですね、モバイル Wi-Fi E5383 っていうやつなんですけどね、
うん
うん、
はい、
あの iPhone と比べても小さいし、手ほど手のひらサイズですよね、
うん、うん、みんなこんなサイズですけどね、
うん、実は私 Wi-Fi ルーター買ったんですよ。
あ、そのようなことをおっしゃってましたよ、ましたよね。
実は買ったんですよ。
はい、
あの NEC のやつ、うん、
当てましょうか。
はい、当ててください。
A タームの、
はい、
MR04LN ですね。
そうです。なんで分かったんですか。
しらじらしいあの、ある方から相談を受けですね、私これ、はいはい、相談を受けたのはもう 2,3 人相談を受けてるんですよ。
はいはい、
でそれで、まあ、これについて相談を受けたというか、ルーターどれがいいですかっていうことで、ちょっとあの、ご存じない方というか、まあ、基礎知識として皆さんと一緒に共有したいので改めて説明しますけど、
は
い、
わかりました。
データ通信端末で、うん、携帯電話の回線を無線 LAN ネットワークとして中継するものを、まあ、ポケット Wi-Fi とか、うん、Wi-Fi ルーターとか呼びますので、まあ、ここでは一応 Wi-Fi ルーターというふうに、はい、ニュースの方でニュースソースではそのように記載がありますので、ここでは Wi-Fi ルーターと呼びますけど、そういったものですね。
はい、はいはい、
ということで、はい、どれがいいですかっていうふうに皆さんに聞かれたら、はい、まあ、今一番の推しは一応 NEC の先ほど言った A ターム の、はい、あの MR04LN、 これ 03LN っていうのもあるんですけど、うん、04LN がおすすめですよっていうことを皆さんに、はい、あの相談を受けた時にはこれを今 ご紹介してます。
買った人います、はい、それで
買ったかどうかは分からない、買いましたって連絡をいただいた方っていうのは、まあね、必ず来るわけではないので分からないですけど、はいはい、2,3 人にはご紹介してます。
買ったって言うて連絡来たのは私だけですか。
今のところそうですかね。はい、うん、そうかもしれないです、はい、
これいいですね。
いいでしょう。
デュアルシム。
そう、デュアルシムっていうのは、うん、シムが2枚入れれるんですよ。
そうですね。
ですのでドコモ系のシム、要するにドコモ と、うん、ソフトバンク系のシムと、うん、あともう一つ au の方のですね、うん、シムと2つ2枚させるんですよ、うん、で2つ同時には使えなくて切り替えるんですけれども、うん、どちらかがそのネットワーク的にその弱い時、電波が弱い時っていうのは、うん、もう1つの方に切り替えるとうまくいくかもしれないっていう風で、そうですね、うん、差し今までだったら蓋を開けて、うん、バッテリー取り出して SIM を入れ替えなきゃいけなかったんですけど、うん、その入れ替えなくってもできるっていうのがいいと思います。
そうですね、うん、今回私もびっくりしました。本当にあのワンタッチで変えれるんですよ、シムは。
で今まで、はい、タッチパネルっていうのなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。あの要するにアクセスを例えばその端末、端末側に PC ですとか、うん、iPhone ですとかそういったものから、うん、あの IP アドレスで叩いてブラウザもしくは専用のアプリケーションから設定をしなきゃいけなかったんですけど、それがそういうことはなくって端末だけでデータ 通信端末、スパイルーターですね、うん、そちらの方だけでできるっていうのがいいと思います。
なんかアンドロイドみたいですもんね。
そうですね、
まあ、はっきり言ってこれアンドロイドより高いんですけど。
そうなんですけど、
服屋さんで買うときに相談しましたもんね、私さんが。アンドロイドの安いのとどっちがいいですかって、
うんうん、そしたらこっちの方がいいって私は言ったんですよね、
う
ん、
その通りです、
うんうん、あのこっちの方がいいっていうのは NEC の端末、データ通信端末の方がいいですよっていうことを申し上げたんです。
福屋さんの今 NEC のそれタッチパネルっていう話でしたけど、うんうんうんうん、この記事で紹介したファーウェイのやつもタッチパネルなんですけど、
うん、あ、なんか最近出てきますよね、
はい、
これこの今ご紹介した端末が多分タッチパネルになった走りじゃないかなと思っているんですけどね。ちょっとどっちが早いかっていうの厳密なところはちょっと、
まあまあそんなことはどうでもいいんですよ、
わ、
う
ん、かんないんですけど、
こだわりしたことありますけど、まあうん、タックポッドキャストではその辺はこだわりません、
うん、ありがとうございます、はい、まあですからちょっとようやく、
まあ、タッチパネルの、うん、タッチパネルの Wi-Fi ルーターもでき、うん、出始めてきたよっていうことですね。
あの要するに端末だけで設定ができてっていうことですね、はい、外からアクセスしなくても良くなったっていう、
そう
ことは、はい、大きいと思いますけど、そういう機種が出てきたっていうことですね。
そうですね、うん、以前私も Wi-Fi ルーター使ってましたけど、うん、そのローカルの IP を売ってつないでやるか、
うん、そうですね
っていうことが多かったですもんね、はい、うん、まあ、このファーウェイの今回ニュースで取り上げましたけど、
うん、
最近はやっぱり MVNO 時代ですから、
うん、
もうこの Wi-Fi ルーターも SIM フリーなんですよね。
そうですね。
で APN の設定もあの 何種類かほらプロファイルがもう入ってて、
うん、
あの選択するだけでできるようになったりするんですよね。
そうなんですよ、
ね、
うん、
これも便利ですよね本当に、
うん、
うん、素晴らしいと思います、
はい、
このファーウェイのこの E5383 ですね、大体2万円弱ぐらいなんですね、
うん、
で大道が買いました NEC の ATAM、 福屋さん続きをどうぞ。
MR04LN です、
はい、これはちょっとまあ2万円超えるぐらいなんですけど、
はい
はい、でさっき言いましたように Android の、 あの安い1万5000円ぐらいのやつに比べればちょっと高いんですけれども、
うん、
もう私の買ったやつなんか SIM も2枚刺さるしですね、この MVNO 時代にはやはりこの安い MVNO の SIM を借りてですね、このデュアルシム、もしくはまあシングルでもいいんですけれども、MVNO でネットワークにつなぐのを楽しむというのも、あれですね、いい時代になりました。ぜひ皆さんもこの体験ですね、はい、してもらいたいなと思います。
はい。
2016年4月23日、11時55分にリツイートした記事です。iOS 10や新 MacBook 発表、Apple WWDC2016 6月13日開催、ASCIIJP からの記事です。
はい、
WWDC、まあ、毎年6月にありますよね、
うん、
今年は6月の13日から17日までということで、うん、はい、もう募集締め切ったんですけれども、募集をしてました、
うん、
岡さんどうですか、何に注目ですか、これ発表されるの。
あ、 MacBook がどういうふうに変化するか、
うん、
あ、 MacBook Pro ですね、 MacBook 12インチではなく、うん、13インチ、もしくは15インチ、ひょっとしたら17インチが復活するかも、まあ、この、まあ、噂の話はあまりしたくないんですけど、
うんうん、
という、まあ、そのどうしても MacBook Pro がいいっていうユーザーの方は、まあ、私も、まあ、含めいらっしゃるので、
うん、
一定数その方たちが喜ぶようなものが出るかどうかっていうところですね。だって OS は必ず、うん、まあ、新しくなるっていうのはもうここはもうね、十何年続いてきてるわけですから ね、うん、そうですね、はい、うん、もうなんかそこに期待するっていうものはなく、でその WWDC というか、その要するに、開発者の登録をしている方には、
うん、
そのアップデートがねずっとベータ版で来てるわけですから、もうそれについてはね言及することはなくですね、
うん、
まあ一言楽しみですねって言っとくだけですね、
うん、この WWDC はほら、
うん、
趣旨を誤解してる人かなりいると思うんですけど、
はい、
あくまでもこれはコンシューマーに向けたものではなくて、
はい、
開発者に向けたイベントですよね。
そうです、
デベロッパーとしてやってる方だとか、
うん、
まあ、そのソフトウェアをですね、うん、MacOS 上で動くのとか、うん、iOS 上で動くのを隠しとへの発表ということでいいんですよね、
う
ん、
そうです、あのもう基礎的なテクノロジーからその発展系までいろいろタイムテーブルが組まれて 今はいくつなのかな、昔は、まあ昔の話をしても仕方ないんですけど、うん、まあ、複数のタイムテーブルで、まあ、あの会場別で一気にこうバーッと流れていくっていう風で、まあ、例えば A と B の会場で両方とも聞きたいんだけどとかっていう風な方はですね、自分が B の会場にいたら A の会場のトランシーバーを借りてですね、
うんうん、
日本語通訳っていうのがあるので、
あ、なるほど、
そのトランシーバーを借りて
聞きながら
両方出るっていうようなことをされてる方もね、あの以前はいらっしゃいました、うんうん、以前はというかいらっしゃいましたし、ちょっと今のことっていうのはちょっと最近のことで私もちょっと追いかけてないのでわからないんですが、そういう方もいらっしゃったりとかしてですね、はい、あのだったんですが、ここずっとね iOS 寄りのあのなんていうの、あの開発者さん用のそのプレゼンというかに寄ってたのが、うん、まあ、今回はどうなるのかなっていう感じがしなくもないんですけど、
はい、
うん、まあ、だってなんか出ましたって言ってそれを受け止めるしかないので、もうあらこだできないので
まあそりゃそうですね、確かに、
ね、
まあ、確かにそれ言ってるとですね、
うん、そうなので、
うん、
まあそうなんですよ、出来上がってくるまで待つしかないんですよね、
うん、
うん、
確かに、
はい、以上です。
あ、はい、
あっさりしすぎててすみません。
だから、まあ、コンシューマー向けではないということもあるんでしょうけども、うん、WWDC も今はあれですよね、まあ、メディアも呼んでるんでしょうけど、うん、基本的には、このチケットをですね、買うには抽選で、
うん、そうなんですよね、
ないということになってますんでね、
そうなんですよ、今もだから抽選なんですよね、
抽選ですね、
うん、お金払いますから抽選っていうことね、うん、なんか昔のことを考えると考えられないですよね、私もその以前その要するに開発の、会員だったんですけど、
デベロッパーとして登録して
たんですね、はい、デベロッパーとして登録してたんですけど、その頃は、うん、わざわざ自宅の電話に電話がアップルさんからありですね、
うんうん、
あの WWDC いらっしゃいませんか、
うん、
いついつまでの申し込みでしたらディスカウントですっていう風な提示をいただいてたんですよ、
うん、
もう今なんて抽選ですもんね、
そうですね、まあ、それは多分ですね AJ の割り当てがあってですね、
はい、
AJ も売らんかったら自分らで買ったらあかんので一緒やったと思
いいいんですかそんなこと言っちゃって、
え、だってそうでしょ実態は
いやいやいや知らないけど、
はい、
私 それはその発言についてちょっと責任も出ませんけど、
はい、
どうなんでしょうね、でもそういう時代もありました、ちょうど2000年ぐらいです、うん、2000年2001年2002年ぐらいまでは毎年お電話をアップ AJ さんからいただいてました、はい、うんうん、そんな、まあ、あの懐かしい時代もありますね、
まあ、そうですね、はい、iMac 出てしばらくした頃の話ですね、
はい、
そうですか、はい、まあ、WWDC 今年もですね6月に大々的にやるということです、うん、
はい、
あのここで発表されることはやはり我々が、まあ、参考になることもたくさんありますので、うん、今年もどんなものが発表されるかなというのは楽しみにしておきたいと思います。
はい、
2016年4月23日12時4分にリツイートした記事です。 IIJ 熊本地震被災者の利用料金を免減、IIJ ミは2ギガのデータ容量追加も、 IT メディアからの記事です。
はい、
これは IIJ、正式名称はインターネットイニシアティブ、
はい、
熊本地震の被災者に対して IIJ の個人向けサービスですね、
うんうん、
これの利用料金を免減するということで、なんと災害救助法が適用された地域の居住者の方は何もアクションすることなくその適用されるということですね。これ
そうなんですよね、
まあ、優先サービスは当たり前だと思います。だって、うん、本当にインフラが破壊されて使えないからね、金払わんでいいと思うんですけど、うん、なんと IIJ ミオ高速モバイルサービスということですから、これはビッグシムだとかイオンだとかの SIM も含んだ IIJ の SIM、うん、
要するに、うん、携帯ということですね、携帯回線ということですね、うんうん、はい、
この人も使えなかった分は、うん、なんと利用料金免減するんですね。
そうですね、
さらにさらにさらに
さらに、高速データ通信の利用料が普段お使いのものからプラス、はい、2GB 追加されるんです。これは申請がなくても、は
い、
登録先が、まあ、例えばその今熊本っていう、あの、まあ、すんで、まあ、国がね指定したその災害法が適用されるところの地域に で申し込みをされている分に関してはその住所を全部検索してそこの分に関しては 2GB プラスするんです。ですから 10GB ファミリーシェアで追加されいつも契約されている方はプラス 2GB で 12GB 分4月分使えるってことなんですよ。
すごいですね、
うん、
それちょっとなんかこの桁の重みの話じゃないですけど久保さんみたいに 10GB の人はプラス 2GB でも、うんまあ、そんなもんかも、はい、私みたいに 3GB の人がプラス 2GB やったら
すごいですね。約倍ですもんね。
すごいですよね、
うん、1.5 倍ですもんね、うん、そうですよね。
いやすごいな太っ腹ですね、うん、IIJ。
そうですね。でねまたねこういったものって定額の料金よりもプラス、うんなんていうんですかオプションで追加するときってすっごい高いんですよ。
ああなるほどなるほど。私は今3ギガで900円ですけど、だいたい1ギガぐらいやったり300円かと思うとそうじゃないんですよね、
うん、そうなんですよ。
これ足りんかって足したら1ギガで1000円とか取ったりする。まあ、何歩かその時によるんでしょうけど。
そうなんですよ。この間ちょっと苦しんでらっしゃる某新しいもの好きダウンロードの、はい、早川さんですね。
某新しいもの好きうにゃうにゃの
うにゃうにゃの坊さんがですね、
はい、
ちょっと、はい自宅の方にその通信回線がなくってネットワークをその要するに無線というか、まあ、いわゆる携帯回線しかなくってっていうことで、はい、大変な思いをしてらっしゃってで3日で10ギガ使い切っちゃったんですよ。
それはすごいですね。
すごいんですよ。だからその上限がないからね余計に使い切っちゃうんですけどね、うんうんうん、でそういうことになってですね、
はい、
課金オプションで追加で購入したらすっごい高いのって言って、うんうんうん、っていう記事があった記事というかですね投稿があってですね私もなんかもうお気の毒にあんな余計に高いんですよっていう話をしたんですけどね、はい、そういうことがあるのでね、うん
でも確かにそれは当たり前っちゃ当たり前ですよ、
うん、そうなんですね。
あらかじめその予想量が、うん、その通信の総量が予想できるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそこの範囲でやったら安くお譲りしますよと、
うん、
ただしあなた予想量を超えてやったらうちも見積もりありますからね、
うんうん、
それはちょっと高くなりますよっていうことでしょ。
そうなんですよね。
まあ、だって映画のチケットですら前売り券で安いわけじゃないですか。
そうですね、はい、そういうことですね。要するにそういうことですね。
要するにそういうことです、
うん、なので使わなくてもマックスで取っとくっていうのが一番お値打ちだなっていう解釈になっちゃうんですよね。まあいいんですけど、はい、
それはちょっと違うね。
そうですか。
いやでもマックスでやってる方が、うん、お値打ちというよりは1ギガあたりの単価は必ず安いですよ、ね、
そう必ずです。
使おうが使わないがですからこれは、はい、でしょ、
うん、
使用量ではなくて1ギガあたりの単価は安くなりますよね、
うん、そうなんです、うん、だから結局不足の事態として使う時のことを見積もっておくと、はいうん、そっちの方が安かった
です、うん、まあそうですね。確かにそうですね、う
ん、今回の新しいもの好きダウンロードさんの場合は、うん、まさにその状態だった、
ね、まあそうですね、
はい、そうでしょう。でもねマックスが10ギガなんでしょうがないですね、うん、これが他の目ベンダーさんだと12ギガっていうところもあるんですけど、
うん、
今の一応 IIJ では10ギガが一応マックスなので、まあ、これは致し方ないですね。
これ被災地の方にとっては切実な問題だと思うんです。私その料金を免減するっていうのはそんな大したことないと思うんですけど、その使えるパケットを2ギガ増やすっていうのはすごい安心につながるわけじゃないですか、
はい、
でしょ、うん、さっきの新しいもの好きのうんたらさんの話じゃないですけど
、はい、
余裕ができるわけですよね。だいぶ、うんうん、まだいけると思って、うん、例えば災害の情報とか見出したらですよ、うん、やっぱり現地におる人は気にないと思うんですよね、うん、でしょ、心配になってくるからですね、
うん、でこれそう、はい、で前回にご紹介しましたけど、はい、今回はでもすごくそのやっぱり5年前の大きな震災のことを踏まえて、うんうんうん、踏まえてというかそのからやっぱりバージョンアップしてですね、
うんうん、
今回すごくそのインフラっていうところの復旧はすごく早くて、でかつその無料で使えるとかっていうことにすごくその特化しているので、
前回の、はい、配信でも取り上げた番、うん、前回の番組で取り上げましたように、はい、ゼロファイブ、
はい、ジャパン
っていうのでですね、はい、もう久保さんの BBSS にも載ってましたけど、まあ、もうキャリアだけじゃないんですよね、
うんうん、
言ったらWi-Fi を売ってる公衆 Wi-Fi も、まあ
はい、
一緒に絡んでやってるんですもんね。
そうですね、はい、いろんなところがその持てるそのリソースで提供して 無償で提供してるっていうことなんですよね、
うん、いわゆる横の連携ってやつですね。
そうですね、
縦じゃなくてですね、はい、決して行政が強制したわけではなくって、うん、自分たちが横の連携でやってるっていうことですからね、うんはい、うん、これ本当素晴らしいことだと思います、
うん、
もう最近のインフラとしてはいろんなものありますけれども、うん、
はい、
Wi-Fi を含めてですね、こういうのから、まあ、Twitter で情報を集めたりだとかですね、あとはインターネットの掲示板で情報を集めたりっていうことをみんなしてるわけです、
はい、
その人たちを支援するこの IIJ の姿勢は本当に素晴らしいものだと思います。
はい、
2016年4月23日13時35分にリツイートした記事です。お買い得感アップ、13インチ MacBook Air メモリーが8ギガになってお値段据え置きです。 Gizmodo Japan からの記事です。
おい、
これ不満があるでしょ、栗原さん。
なぜレティナにならなかったのかっていうのと、
はい、
なぜ管轄式トラックパッドにならなかったのかっていうのと、あとは、うん、なんかそんなお値段据え置きって言ってもなんか、
はい、
うーんてんてんてんみたいな感じですね。はい、
まあ、オープニングでも話したようにですね、
うん、
クーさんこのエアーに期待してるでしょ。
そう期待してたんですけど、
はい、
期待は大きく外れました。
うん、WWDC で新しいの発表されるかもしれないですけどね。
いやーばないな。
あ、それは分かんないです。そこは発表されるかもしれないって言うて楽しみにするところじゃないですか。
そうですね、そうですね。でもなんか期待大だと、
はい、
こうその落胆も大きいのであまり期待しない方向で行く方がこうなんかやっぱり精神的にフラットで行った方がいいかなっていう気が最近しています、う
ん、なるほど。これどんな話かと言いますと、
はい、
MacBook Air ですね、 MacBook Air の11インチと13インチあると思うんですけれども、
うん、
13インチの方がいわゆる4ギガ標準で8ギガ最大搭載量だったんですね、メモリが、
うん、
それが8ギガが標準搭載になって値段がそのままになって、うん、で発売されてるっていうことですね、うん、で11インチの方は相変わらず4ギガが、標準で8ギガまでがオプションで、
はい、
値段は4ギガのままの時やから変わってないっていう話です、うん、値下げされたわけではないっていうことなんですね、うんうん、
はい、
でこれで栗原さんはこの時ですね、なんでレティナにならんのかと、うん、なんでカントラックパッドじゃないんだというとお怒りなんで、うん、
もしプラスね、うん、8ギガ、
うん、
でプラがオプションで16が選べますとか言うなら分かるんですけど、
うんうんうん、
8ギガ一択です。あとはハードディスクというか SSD ですね、
うん、
が2通りから選べますっていうだけでしょ。
これ多分ですけど、
うん、
多分ですけどロジックボードにもうねメモリつけるとこないんですよ。どうです、
はい、それは言えてみようですけど、はい、これ8ギガでも満足できないと思うんですよね。まあ、いや使い方、これをメインで考えるかどうかっていう話とか。
エアはメインマシーンにはならないんで、
うん、
やっぱりこれで十分ですよ、
うん。私、個人的な話をしていいですか？
どうぞ。
ウェブブラウザーの Chrome ありますよね。
うんうん、
タブが100個とは言わないですけど、
うん、
まあ、50から80の間開いてるんですいつも、
うんうんうん、
そうするとあのゾウさんのマークのメモリの管理とか、
はい、
まあ、いろいろそのユーティリティだけことをしてくれるそのアプリケーションがあるじゃないですか、
はい、
そうするとメモリ一番取ってるのは何ですかって尋ねると、
はい、
もちろん間違いなく Chrome なんですよ。 Chrome、はい、Chrome ブラウザーなんですね、
うんうんうん、
でももう80ぐらい開いててどれも閉じられないので、
うんうん、
もうメモリーはもうどれだけでもあってもう問題ないっていうかなんですよ、
はい、
もっと欲しいんです。私今 16GB のメモリー使ってるんですけど、うん、もうアップアップなんです。
もうそこはですよ栗原さん、
はい、
いっぱいタブを開いてもメモリーはあんまり食らないブラウザースレープニルっていうのがあるんですが、
存じてます、掴んでます。でも
大阪誇るフェンリルのスレープニルになんか批判的ですね。
いや批判的ではないんですけど、
はい、
私なんか常時立ち上げておくにはちょっと重いなと思ってるんですけど、でもクロームよりは軽いんですか？
スレープニルは重いとか軽いとかの問題じゃなくて、
うん、
タブをたくさん開くならスレープニルです、
うんうん、
全くいくらタブを開いてもメモリーほとんど食わないです、
うんうん、そうなんですね、
うん、私はもうスレープニルばっかりです。まあ、クロームブックにはないですけどね。はい、
そうなんですよ。だから結局なんか、OS をまたいで同じ環境でほぼ使いたいと思ったら、はい、今一番有利なのは Chrome なんですよね。ちょっとごめんなさい、話がずれちゃって申し訳ないんですけど。
いや、 Firefox でもいいんじゃないですか。
Firefox ス使いにくいな。入ってるけどほぼほぼ使ってないな。
そうですか。私は Firefox も好きですよ。
他のと連携ができるやっぱり Chrome が多いかな。
まあ、Chrome 拡張機能も多いですからね。
そうなんですよね。ほぼもう今も Chrome ですね。はい、ごめんなさい、ちょっと話がずれちゃって申し訳ないです。
はいはいはい、
はい、
うん、この MacBook Air ですね、うん、あの私はこの Air シリーズっていうのは本当に、うん、なんていうんですかね、あの使い勝手もいいし、
うん、
MacBook より明らかにこうなんていうんですかね、いい感じじゃないですか。
すごい過去のなんかその死後で言っていいですか、
うん、はい、
ファジーですね。
ファジーでしょ。私いい感じなんですよ。
ちょっとね、尖っているのでそこからあぶれる人っていうのはたくさんいると思うんです
よ、まあ、
でしょうね、まさしく私はあぶれてるんですけど、うん、なんかでもなんか今回のってもう本当にディスコンに近づいてるかなっていう気がしなくもないんですよ、この MacBook Air。
うーん、
っていうのはおそらく11インチを選ぶっていう人は価格重視とかあんまり内容を考えてない人かなって思うんです。
え、
もしくは
私11インチ派ですけど、
とっても小さいもので、はい、とっても小さいものがよくて、小さいのがそのなんて言ったらその一番とプライマリーで、言い方はその申し訳ないですけれども、尖った言い方というかそのトゲのある言い方をすると内容的にはセカンダリーっていうイメージ。
ああ、まあ、
その中のイメージですよ。
うんうん、確かに。
とりあえずその形としてその小さいものが欲しいっていうイメージなんです。まあ、11インチの方、ね、
どこでも持ち歩けるって本当便利だもん
ね。そうなんです。ただ13インチの方っていうのは両方取りの欲張りな人なんです。
うん、
薄いのもいいし拡張性もある程度欲しいっていう方だと思うんですよ。というのは、11インチと13インチの違いがあんまりはっきりわからないという方には、まあ、一応その CPU とかの違いとかメモリの違いも今申し上げた通りあるんですが、
はいはい、
それ以外にあるっていうのは、SD カードですね。
あ、 SD カードの直接読めるポート、
うん、そうですね、ポートがあるっていうところが、まあ、やっぱり大きな違いだとは思うんですね。うん、まあ、画面の大きさもありますけれども。
まあ、ただそう、それ画面の大きさももちろんありますけどね。
うんうん、そうなんですね。で、そういうところの違いがありますので、ある程度形として、まあ、とりあえず体裁があればいいっていう方が11インチかなと。
うん、
で、それ以外に、まあ、もうちょっと MacBook、うん、
まあ、メインマシンに近い感じで、
うん、そうですね、
うん、
で欲しい方っていうのが13インチっていう風に私は位置づけしていて、でプラスやっぱりそのメモリーですとか書く、うん、要するにプラスしてオプションとして欲しいものっていうのがより上のモデルとして継ぎ足せるのが13インチかなっていう風に思っていますので、うん、なので13インチを選ぶ方っていうのは初めから 8GB のメモリーはオーダーしなくて、あ
ぐらいは必要な使い方だっていうことです
ね。4ギガっていうデフォルトのモデルっていうのはほとんど売れなかったので、うん、もうこれは8ギガに踏み切っていいんじゃないかなっていうアップルのそのなんていうんだろう、その
判断、
そうですね、判断があったんじゃないかなっていうふうに思って、うん、じゃあもう思い切ってそのいろんなモデルを用意して、うん、後からそのオーダーで入れるのではなく8ギガ一択ですって言ったら、うん、それでも、うん、お客さんからも文句が出ないんじゃないかなっていう、そうそう、
うん、
判断があったんじゃないかなというふうに思いました。
なるほど、はい、うん、さっき久保さんが言ったようにもうこれのモデルで終わるんじゃないかっていう説もあればですね、うん、どんどん発展するんじゃないかという説も2つありますんで、
はい、
まあ、どっちにしよう、今でもですね、私この MacBook Air っていうのはですね、魅力的な Mac だと思ってます、
うん、はい、
はい、ですからあの私はまたもしもこれ新しいの出ればまた次4代目ですね、 MacBook Air 買う可能性ありますんで、はい、久保さんは楽しみにしておいてください。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今日はですね、
はい、
たくさんいただいてまして、
たくさんいただいてますね、本当
に。そうなんです。たくさん紹介したいので、ちょっと早回していきたいと思います。
早回していきましょう。
よろしくお願いします、はい。まずですね、iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを、はい、ご紹介します。
はい。
毎週欠かさずに、というタイトルなんですが、はい、軽快な語り口とお二人のキャラクターが相まって、とても聞きやすい番組です。1時間という長さがちょうどいい感じです。こちらの番組は私の金曜日にはなくてはならないものとなりました。これからも楽しい配信をお願いいたします、とひろふわさんから4月の22日にコメントいただきました。
はい、
星5つです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、 お二人のキャラクターが相まってって言ってますけど、私は没個性ですからね。クヨハさんのキャラクターがもう尖ってますから。
あ、はい
尖ってます。1時間の長さもちょうどいい、嬉しいじゃないですか、うん、うちも1時間にしてよかったと思いますよ、本当にですね。
はい、
私の金曜日はなくてならないものとなりましたですよ。
嬉しいですね、これ言葉が、もうこのことお言葉が一番本当嬉しいですね。
本当そうです、隙間に入れてますから、隙間に、はい、アップルクリップは金曜日の夕方、
はい、
うちは夜中、うん、夜中夜中、うん、前の日の夜中、
隙間産業、
隙間産業で、ワンボタンの子は火木土の配信なんで、
うん、はあ、本当ですね、
木土
すごいですね、
その間
ポイント、
私それ狙って金曜日に配信してる
んです。あ、そうなんですか。あれ、いやでも、あ、そうなんです、なんですね、全然そういうこと知らない。
もしかして考えなくやってると思ってるんですか、栗山さん。
うん、大藤さんって適当な人だ、そんなことはないですけど、はい次行っていいですか。
はい、次お願いします。
はい、次行きますね。次はですね、はい、タイトルからいきますか、はい、不愉快と星一つでいただいてるんですけど、はい、セクハラ好きなおっさんとそれをもてあそ遊ぶおばはんのじゃれ合いは聞いてて疲れると、これ読み方間違ってたらごめんなさい、ジーマ1105さんから4月の22日にコメントいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ジーマさん、はい、不愉快っていうの申し訳ありません、不愉快な思いをさせたことは私真摯に悪いと思いますが、我々このスタイルでこれからもやっていきますんでですね、何でもこのコメントにちょっと疑問が一つあるんですが、クヨハさんはおばはんではありません。
ありがとうございます、はい、救われました。そうですね、私からも不愉快な思いをさせてしまい申し訳ございませんが、生活の範囲と、お気持ちの範囲でお付き合いを長らくいただければと思います。
はい、でございます、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。次行ってみよう、うん、
行かせてもらいます。
はい、
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にコメントをいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、今回もツイートありがとうございます。
ありがとうございます。いいですか。
はい、どうぞ。
前に宣言しますけど、とりあえず3つ立て続けに今から読みますからね。はい、ちゃちゃ入れなしでお願いします。
ちゃちゃ入れって言い方でもいいですか。
すいません、
続けてください。
はい、いきまーす、はい、ポッドキャストの未再生が一気に15件と増えていると思ったら、一度聞いたタックポッドキャストが強制的にまた流し込まれた、うーん、この推しの強さを笑いと、おさむもろさんかな、はい、で、4月の21日の朝7時6分にツイートをいただきまして、
はい、
続けて読みます、
はい、
朝起きたらタックポッドキャストの未再生が10以上あるびっくりマーク、ほとんどがタックポッドキャストですやん、なんか悪いことした？クエスチョンマーク。全部聞いたのに、うわ、まだ木曜日でしょ？と、宇太郎さんから4月21日の朝6時58分にいただきました。
はい。
なぜか再生済みのタックポッドキャストが未再生として大量流入してきた朝。ちとビビった。と、ゆっくりもばって言ってねさんから4月21日の朝7時58分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。3人の方
ありがとうございま す, います。
これはですね、はい、なんか私もよくわからなかったんですけど、うん、21日の早朝にですね、うん、
はい、
どうもなんかシーサーブログの方が RSS の見直しかなんかしたみたいで、う
ん、やらかしちゃったんです、
ね、やらかしちゃったんですよ、はい、だから私にも来ました、15、うん、エピソードが未読できました、
うんうん、はい、もちろん私にも
来ました。
私にも来ました。
私はさらに言うとですね、同じシーサーブログを利用している、
はい、
ワンボタンの声も、
うん、
購読してるんで、そっちも来ました。
うんうん、これ、
はい、
Wi-Fi で拾った方はまだしも、
はいはいはいはい、
携帯回線で拾った人、うん、お気の毒としか言いようがないですよね。
面白い。これはうちのタックポッドキャスト自体で何かやったんじゃない、シーサーブログで何かやったみたいですね。
タックポッドキャストのミスではないということを強くここで申し上げておきたいですね。はい。は
い、もうそういう意味では、まあ、モロさん、推しの強さやってます。うちじゃないですよ。シーサーブログの話ですからね。はい。皆さん、そこはちょっと面白いお気のほど。私もびっくりしたような、これは事件でした。
はい。では、この件はひとまずここまでとして、次に行ってよろしいでしょうか。
はい、 願いします。
はい、仕事をしながら聞きました。タックポッドキャスト第24回を間違えてまた聞きました2回目で大発見、ラストにムフフと、ただの一之助さんから4月21日の15時32分にツイートいただきまして、
はい、ありがとうございます。
続けていっていいですか。
続けお願いします。
はい、最新回を聞き終わりました。今回エンディングの最後の25秒ほどの会話が面白かった、
はい、
クイフワさんの調子に乗るな大道の発言が面白かった。クイフワさんが言うのだから大道さんは調子に乗りすぎと、ナッシュさんから4月22日の7時26分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
一之輔さんはあれですね、多分エンディングのあのなんですかね、トルキスさんのインストロメンタルを、うん、最後まで聞いてなかったってことですね、これ。
そういうことですね。
はい、フェードアウトして、フェードアウトした後に、うん、旧クロックイファーのコーナー、
うん、
現在の名前をおまけのコーナー
でもやっぱりクロックイファーっておっしゃるんですね。まあいいですけど、はい、
いえ、以前の名前がクロックイファーのコーナーだっただけで
言い換えただけじゃないですか。内容変わってないじゃないですか。
今はおまけのコーナーって名前変えたんで、
うん、
はい、旧クロックイファーのコーナーっていうのもいいですよ。 OK です。
うんうん、はい、
なんか納得して、
いや納得してないわけじゃない、いいです、納得しようも何もないです。
一之輔さんもやっと気づいてくれたみたいなんですね、はい、うん、なんか聞き直したようなあのなんか噂もあるんでですね、またちょっと来週以降ちょっとこのリサーチを続けたいと思ってます、
う
ん、
はい、
はい、なんかそれとのナッシュさんが調子に乗りすぎってことですけど、クイファーさんどうなんですか、うん、私調子乗ってるんですか。
調子に乗るな大道
あれ、これおまけのコーナーじゃないのに言っていいんですか、そんなこと。
え、でもそれあのこれはどこから来てるかっていう話をちょっとそのご存知ない方のために一応その基礎知識としてお知らせしますと、
尺がちょっと足りなくなってきたんで次行ってもらっていいですか。
あ、はい、じゃあ次行きます。
はい、
次はですね、本文から行きますと、
はい、
オープニングからエンディングまでホイホイになっているとは油断できないですねと、広いワオさんから4月の22日の6時11分にツイートいただきまして、続けて読みますが、はいはい、いえいえ内容も秀逸ですけど、お二人の掛け合いも聞いてて楽しい、高録でもやってほしいなと、イオーチャさんから4月23日の8時42分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず広いワオさんの話はですね、うん、あのなんか無風のコーナーがエンドにあるっていうから、
うん、
その無風のコーナーの話をされたんで、私が、うん、ちょっと待ってくださいと、実は全部が、うん、最初から最後までがおっさんホイホイのなんですよと、はい、というわけでこのおっさんホイホイのところが時々隠されてるんで油断できないという話ですね、うん、で、うん、このイオさんの方はですね、クロックイファー、あ、旧クロックイファーのコーナー
言っとるやないかい
現在の名称が、うん、おまけのコーナーですね、
うん、
おまけのコーナーが、
うん、
なんですかね、こうね、クイファーさんにこのなんて言ってバレないように私が撮ったでしょ、
うん、
撮ったところをエンディングで使ってるというので、これがね、このツッコミが面白いということでクイファーさんが言われたら、いやいや内容も秀逸ですけど掛け合いも面白いと言っていただいたという、うん、
そうそうそうそう、ね、いやー、この掛け合いがやっぱりタクポッドキャストだねっていうことをイオチャさんからいただいて、
うん、
あの購録でもこういうのが見れたら嬉しいなっていうことで、その購録希望ということで、うん、はい、いただいたわけですよね。
購録もね、ちょっともうちょっと時間ください。
はい、
購録もやれたらやります。
うん、
あ、やれたでしょ、
うん、ついたて付きで。
クヨさんあれですよね、みんながおったら黒いこと言わないでしょ。
なんか私がまるっきり黒いけど、はい、猫がかぶれるみたいな、その言い方はどうかなと思うんですけど、どうです。
いや、それはないと思います。はい、クヨさんは黒いことなんかいつでも言ったことないし、私編集なんかほぼしないです。無編集。
そうですよね、そうですよね、
無編集。
うん、もうこのまま流してもいいぐらいですよね。
あ、はい。あ、はい。
すみません、大きく出ました。
次のコメント読んでもらっていいですか。
はい、次いきますね。
はい。
暖かくなってきたので、早朝ウォーキングを再開。ちょうど 1時間歩いているので尺もぴったり、これからは歩きながらの拝聴ですと、ブラフォード 9.7 さんから4月22日の6時38分にツイートいただきました。
はい、プラさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
プラさんはあれですね、春になったんで歩く山登りとかお好きじゃないですか。プラさんですね。
あ、そうですね、うん、だからこれで1時間、たまにツイートを見かけしますね、
はい、1時間歩くのにちょうどいいってことなんで、ね、うん、できるだけ私は59分から58分が理想だと思ってるんです。
うん、
前回25回配信の時は、はい、当初1時間超えとったんですよね、
うん、
最終的に見直して58分ぐらいに収めたんで。
そうなんですよね。
あれぐらいでこれから行こうかなと思ってます。
そうなんですよね。
プラさん、また歩きながらですね、暖かい季節になってきましたんで、ぜひ聞かれるときはですね、まあ山なんで大丈夫だと思いますが、車が通ってるようなところはですね、十分車に気をつけてこれからも聞いていただきたいと思います。
はい、はい、では次に行きます。
はい、
第25回聞きました。印象にチタンを使われてるクイホアさんに萌えです。文字出すチタンイン発売直後から愛用していますと、アカウント名がですね、はい、@マルアンダーバー M さんから4月23日の2時37分にツイートいただきました。
はい、ツイートありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、私このなんですかね、文字出すチタンインっていうのを知らないですけど、多分あれですよね、チタンの印鑑を作ってくるサービスかなんかなんでしょうね、
うん、そうなんです、そうなんです。多分なんて言うんだろう、パイオニア的な、
ああ、そのチタン
メーカーさん、はい、だと思います。
ここでまたクイファー萌えの人が一人現れましたよ。
チタンインでつながるとは思いませんでした。ありがとうございます。
ね、クイファーさん本当みんなに愛されてますよね、うん、
ありがとうございます。
いやいやいやいや、いろんな感じ方があるんだなと思いました。
ね、まさかね、チタンインとは思いませんでしたね。言ってみるもんですね。
チタンインで燃える人もいるしですね、こうやってクイファーさんと私が一生懸命ね、楽しい配信やってるのを楽しいですって聞いてくれてる方もたくさんいるっていうことですね、
はい、
うん、これちょっと我々配信の自信になりますよね。
はい、
このチタンの、ね、印鑑のことでもこう見聞いて燃えって言ってもらえるんですよね、うんうん、本当嬉しいです ね、
はい、
これからも皆さんと価値観を共有してですね、楽しい番組にしていきたいと思ってますんでね、ま
あ、はい、
そこからなんですかね、価値観を共有するっていうのが一番大事なんで、
うん、
はい、価値観が違うと、まあ、なんですかね、いろいろ聞いてても面白くないと思いますんでね。
そうですね、はい、
我々と同じ感覚で、まあ、逆に言うと皆さんと同じ感覚で私たち番組進めていきたいと思ってますんでね、
はい、
ぜひよろしくお願いします。マルアンダーバー M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
今回の最後ですね、はい、はい、ご紹介します。はい、三電子はどこかで聞いたことがあるなぁと思っていたら、スリッパー X でお世話になっていた会社です。あの頃は32kbps が 64kbps になっただけで感動したものです。
はい、
一期もやってましたよ、懐かしいですね、とデンスさんから4月23日の18時16分でツイートいただきました。
はい、デンスさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、サンデーションスリッパー X ですね、 USB でコンピューターにつないで、
うん、そうなんです。それがなんかね、スリッパの形、なんか本当に足を突っ込むようなところがちょうど CF カードを差し込むっていう形になってるっていうので、そうです、なんだろう、これ使わなくて、
はい、
私の中では CF カードをそのまま MacBook とか、まあ、いわゆる、あの頃のラップトップ Apple 系の、
はい、
マシンにそのまま挿してたんですよ、
はい、
PC カードで下駄履かして、
はい、
下駄っていう言い方がいいか分かんないですけど、まあ、アダプターで、
アダプターですね、
うん、はい、なのでちょっとこの機種にはお世話にならなかったんですが、ダンジョンさんどうでした、これ使われました？
私使ってましたよ、ピアフで、ピアフ、
ピアフで、このスリッパー使ってました？
スリッパー使ってないです。
PC カード派じゃないです？
私 PC カード派です。
私も PC カード派なんですよね。なのでスリッパーさんにはお世話にならなかったんですけど、なんかこれね、ご存じない方にはもうレガシー全く、ま、でも USB だからレガシーっていうのはどうかなと思うんですけど、
あ、でもこの話はですよ、
はい、
面白さはスリッパーにあるじゃないです。
何？
一気です。
もうやっぱり、はい、なんかね、そこに近づけないように一生懸命引っ張ったんですけど、はい、やっぱり一気に行くんですね。
一気でしょこれは。 ね、三電子が世界に誇る一機ですよ。
ちょっと待ってください。世界っていうことは、一機はその海外進出してたんですか？
いや、私、海外進出してたかどうか知らないですけど。
じゃあ世界って言わないでください。
だって一機のオンラインバージョンあったんですもん。
もう全然わかんない一機。
はい。一機オンライン。
いいですね。一機で盛り上がれる人。いいです。はい。一機オンラインですね。はい。また勉強します。
はい。勉強します。
ですね、はい。今回はですね。はい。総括みたいになって申し訳ないんですが、
はい、
新しい方というかですね、新規で、初めて今回そのコメント読ませていただくという方が、合計4名いらっしゃいましたので、
はい、
iTunes のレビューも含めですけど、
はい、
4件いらっしゃいまして、はい、新しい方も、どんどん、発言していただいてですね、はい、ありがたいなというふうに思っておりますので、
はい、
ぜひ、サイレントリスナーの方にもですね、
はい、
コメントとして、
はい、
加わっていただきたいなというふうに思います。
ツイッターはまずお手軽です、はい、まあ、でもツイッターの場合はツイッターをやってなかったらダメですけど、
うん、
iTunes の方はですね、 Apple ID さえあれば誰でも書けますんでね、
う
ん、この番組はあくまでもタック天王寺アップルクラブ、
うん、
天王寺アップルクラブの番組ですんでね、アップル好きの方が多いと思いますので、ね、
はい
はい、ぜひ皆さんそこは久保さんが今言ったようにですね、うん、いろんなご意見をお待ちしておりますんで、うん、iTunes のレビューのコメントにもいただきたいと思いますね。
はい、
はい、
今週のコメントのコーナーは以上です、はい、皆さんありがとうございました。
はい、タックポッドキャスト第26回もエンディングを迎えました。
おい、
はい、ですね、今回は新しい試みを我がタックポッドキャストもやってるということをお話したいと思うんですけど、
どうぞ。
はい、実はですね、タックポッドキャストの過去回をですね、
うん、
YouTube で公開するということを始めたいなと思ってます、
うん、
私たちやっぱり裾野を広げたいっていうのが実際なんですね、
うんうん、
その iTunes 聞いてもらうっていうのもそれは大事ですよ、
うん、
でそこでランキングとかつくじゃないですか、うん、今日はまあまあ頑張ったなとかいうのもありますけど、実際 Android ユーザーの人なんかは、
うん、
iTunes は使えないわけじゃないですか、
ね、
でしょ。だそういう人にいかにアピールしていくかっていう、みんなに聞いてもらうかっていう時に、
うん、
で全くもって OS の垣根のない YouTube ですよ。これはもう Android でもいいしですよ、で iOS でもいいし、ではたまた Chromebook でもいいし、なんやったら Ubuntu でもいいわけじゃないですか。
Ubuntu ですね、はい、
でしょ。
うん、
そういうところでこう裾野を広げていくことが大事なのかなと思う。過去回を徐々に YouTube に上げていくことによってですよ、いろんな人に聞いてもらって、久保さんのこの素敵な声をみんなに聞いてもらいたいなと思ってやっていきたいんですけど、どうでしょう。
だからもうその冠としては、う
ん、はい、
Apple ユーザーグループって一応って言いますけれども、なんか物理の基礎系の話とか、
はい、
通信の基礎の話ですよね、はい、ベースになるところっていうのをすごく大事にしてるじゃないですか。
まあそうですね、私は基礎研究こそ科学だと思ってるタイプなんで、小手先の技術よりですね、
はい、うん、ですのでそのアレンジメントでアップルとかその、Google とか、うん、マイクロソフトとか、うん、まあいろいろありますけど、そういうのってアレンジの話で、やっぱりその根幹ですね、
はい、
元となるものっていうのは幹のその大元になるものっていうのはやっぱ基礎の部分で、私たちそのアップルユーザーグループのという冠ではありますけれども、
はい、
結構基礎の部分を大事にしている、
まあ、そうですね、科学技術の基礎、
そうですね、
で
配信だと思っているので、はい、やっぱりそう思うと垣根は本当に低くて、
はい、
アップルユーザーだけではなく、
そうなんですよ、
Android の方も、
そうなんですよ、
マイクロソフトの方も聞いていただけてると思っているんですよ。
です。さらにだから幅広いリスナーを求めるにあたっては、
うん、
この iTunes だとかに取られとったらダメだなと思ってですね。
うんうん、そうなんですよね。iTunes っていうのは、あくまで Apple っていう、そのベースの、
はい、まあ狭い枠でのと私は思ってます。
うん、なんですよね。なので、その、枠としてっていうかですね、その、カウントされない部分で、マイクロソフトのユーザーの方も、アンドロイドのユーザーの方もっていうことではあると思うので、
それはそうです、
はい、
はい、 なのでこの YouTube の配信ですね、まあ、とりあえず第1回は試験的に配信してます YouTube ですね、
はい、もう始まってますね、
はい、徐々に増やしていってですね、うん、まあ、あくまでも最新の配信は iTunes で流しておいと思ってますんで、うんうん、はい、まあ、だから10回ぐらい過去をメドにやっていきたいなと思うんですね、
うん、
ただですね結構めんどくさいんですよこれ、音声ファイルじゃないですか元が、
うん、
ってことはこれを動画に変換しないとダメなんですよ、
うん、
また時間がかかるんですよこれ動画に編集するのが、
お外だから別に動画に編集するって言っても動く絵ではなく、
はい、はい、静止画ですけどね、
静止画の上に、
はい、
あの音声ファイル、
まあ、うん、載せたりするだけですかね、
音声ファイル貼り付けてでそれで アノテーションでリ ン,、まあ、リンクというかその文字貼っ付けてるだけですよね、
いやでもムービーに変換するのに iMovie でめっちゃ時間かかるんですよ、
そうそう当倍かかりますからね、はい、ほぼ、でもポチってボタンを押しとけばあと放課っとけばいいですよ、
まあそうですけどそりゃそうですけどすごい時間かかるんですよ、
当倍かかりますもんね、
そうそう1時間もやって1時間ぐらいかかるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、難しいというか手間はかかります、
そうですね、
でもその手間を惜しまずですね、うん、いろんな人に聞いてもらいたいなと思うので、うんうん、YouTube での配信を開始いたします、まだ試験配信ですけど、
はい、
これでご好評であればですね、どんどんどんどん、うん、やっていきたいと思います、
はい、
はい、今週も長々と最後まで聞いていただいてありがとうございました、
ありがとうございます、はい、
いろんなお話しましたけど、やっぱり結局は天王寺アップルクラブなんで、アップル製品結局好きですよね、
うん、
はい、
好きですけどね、
好きですけど今欲しいかどうかは別って話ね、
そうそうそういうこと、そういうこと、
それは言うてることはよくわかります、
はい、
私もねクロームブックの話をしたりとかですよ、
うん、
ね、結局iPhone でつなぎするんじゃなくて Wi-Fi ルーターを買ったりだとかですね、うん、いろんなことをしてます、ガジェットが好き、はい、科学が好き、宇宙が好き、
はい、
はい、このテーマでずっとやってきてるタックポッドキャストです、で脱線、他力本願、供養法、この3つの方針で番組はどんどん続けていきたいと思ってます、
はい、
はい、ですから皆さんにもぜひ応援してもらえてと思ってます、
はい、
はい、その応援の形としていつも言うように iTunes のレビュー、そのコメントコーナーに評価と、こういう風な風にした方がいいんじゃないの、ここ面白かったですよっていうコメントをぜひお待ちしています、クヤさんどうですか、
はい、異論はございません、
はい、なので、たくさんのコメントをお待ちしています、
はい、
今回第26回の配信も最後まで聞いていただいてありがとうございます、
ありがとうございます、
次の27回も皆さん楽しみにしてください、
はい、
はい、では本日の番組はこの辺で終わらせていただきます、バイニャ
ー、バイニャー。はい、
いや今明らかにコロコロ言いましたね、ね、
今ちょっと飲んだからなんですけど
今明らかにカランコロ言いましたね、
そうすっごいですよねこのマイク、
いやマイクが悪いんじゃないんですよ、違う、
本当にマイクの集音がすごいんですよね、
それあの車で スピード違反した時にこの車スピード出るからって言うてるんですよ
何そのなんか、はい、いいです、はい、どうぞどうぞ
開き直ってるじゃないですか